皆さん、おはようございます。今イギリスは朝の7時10分です。7時10分、いつものように起きて朝レッスンが始まる前にポッドキャストを1本録音しています。まだ頭が働いてないですね。コーヒーを飲みながら話していきますね。今日もちょっと真面目な話です。私の生徒さんに向けて本当に言いたいことがあるんです。ぜひ聞いてください。それはですね、自分の日本語の現在のレベルや能力、スキルを他の日本語を勉強している生徒さんと比べないようにしてくださいということを言いたいんですね。人と比べる、そして自分ができていないことを理解してもっと頑張ろうと強く思える人は素晴らしいです。でも大体の人たちは、私たちは落ち込むことの方が多いですよね。皆さん思い出してください。私のシーズン1のポッドキャストのエピソード、ちょっと待ってね、344、はい、344、聞いてみてください。その時に私はランキングということで話していました。私はその時ポッドキャストのランキングを見て、私のポッドキャストの名前は全然ない、でも他の先生のポッドキャストは上の方にランキングされていて、はあ、私のポッドキャストはダメなんだ、人気がないんだと落ち込んでしまったという話をしたと思います。まあその時は皆さんからたくさんの励ましのメッセージをもらって、そして自分自身の中でも気持ちを切り替えることができて、いやいや、私にもファンがいる、私は私らしくやっていけばいいんだと皆さんに感謝する気持ちを持てて、まあ、気持ちを切り替えることができて、シーズン1まで、まあ、終わることができたんですよね。そして今も今日も元気よくシーズン2を録音しています。ただ私だってよくよくあります。他の人と比べちゃう。こんなことがありました。これは8月か7月の私のインスタグラムのライブの出来事ですね。ある方が私と話したいと言って手を挙げてくれて、まあ、一緒にちょっとだけ話したんですよね。その方は私のポッドキャストを聞いてくれている、そして日本語の勉強をね、約半年しかしてない、でも本当に上手に私と会話ができたんですね。そのライブを見ていた私の生徒さんが、私とのレッスン中に、いや、あの生徒さん6ヶ月であんなに話せるようになるんですか、僕は全然ダメだみたいな感じでびっくりした、まあ、びっくりしている、落ち込んでいたんですよね。同じようなことが私のポッドキャストクラブでもあったんですね。他の生徒さんは自分自身より短い勉強時間なのにものすごく上手に話せる、私はそんなことがないと落ち込んでしまったんです。これは皆さんよくあることだと思うんですよね。でもね、考えてみてください。人それぞれ勉強している環境とか生活のパターンって違うじゃないですか、ね、例えばフルタイムで仕事をしていて、ね、子育てもしている人が何時間も一日勉強できませんよ ね。あと例えば今たまたま仕事をしてなくってたくさん時間があってたくさん勉強できる人もいるかもしれないじゃないですか。私は勉強方法、これが一番っていうのはないと思うんですよね。確かに有効的な、より効果的な勉強方法はあると思うんです。ただ皆さんそれぞれの生活環境が違いますから、かけられる時間も違います。なのでパッと見た目で、わあこの人日本語が上手という見た目で自分の能力と比べたら絶対ダメなんですよ皆さん、ね、だから比べると本当に不幸になります。皆さん不幸にならないでください。落ち込まないでください。皆さんの、まあ、自分自身の目標や楽しみを見失うことをしないでください。と私は言いたいんですね。 さて、話をちょっと前に戻したいんですけれども、私はランキングの数字を見て落ち込んでしまったと言いましたよね。数字とか順位というのも、まあ、目に見て分かりやすいデータですから落ち込みやすいものなんですね。ただ私思ったんです。なんで感謝できないんだろう、ね、私は前にも話しましたけれども、去年ポッドキャストを始めた時、最初の3ヶ月6ヶ月本当にリスナーさんの数が少なかったんです。今皆さんそれを信じてもらえないと思います。皆さん、のりこさんのポッドキャストは有名ですよねと言ってくれます。最初はそんなことありませんでした。最初はゼロからのスタートなんですよね。で、やっぱり数字が出てくるから気になります。あ、今日は何人増えた。 YouTube のビデオだってそうですよ、ね、Instagram だってそうです。あ、今日はフォロワー数が何人増えた。今日は下がった、ね、上がった下がった、数字で気になり、数字が気になります。でもね、結果って後からついてくると思うんですよね。これを言ってくれたのは鉄平先生なんです。鉄平先生はもう長くポッドキャストを続けています、ね、私に最初にアドバイスしてくれたこと、多分鉄平先生覚えてないと思うけれども、結果は後からついてくるんですよっていうようなことを私に話してくれたのを思い出しました。だからやる、続ける、諦めない、ね、そしてやっていけばやり方が分かってくる、ね、ポッドキャスト私も最初は全然分からなかった。何が大切なのか、どうすればいいのか分からなかった。でも続けた、すると結果が出てきたんです。いきなり一気に結果が出てくることはありません。でも自分が成長すれば、諦めなければ、数字などの結果は後からついてくるんだということを学びました。皆さん、そうなんですよ。1年前の自分と比べてください。今の方がきっと日本語のレベルがアップしているはずです。だから皆さん書いてみてください。今年どんなことができましたか。できなかったことよりできること、できたことにフォーカスして、そしてああやったという満足感を得てください。はい、ね、満足感、そして感謝の気持ちですよ、ね、私はたくさんの人が聞いてくれている今でこそ本当に感謝をしてみます。感謝をしています。皆さんありがとう。今日も聞いてくれてありがとう。あと一つ大事なことを言いますね。皆さんの目的ですよ。目的、ゴール、ターゲットは何ですかっていうことです。で、日本語を勉強していて、いろいろな目標がゴールがあるじゃないですか、ね、人によってそれも違いますから、そのゴールによって自分の勉強の仕方が変わってくるでしょう。だからやっぱり他の人と比べるのは意味がないと思いませんか、うん、今取り組んでいること、それは自分がやりたいこと、達成したいことに基づいているはずなんですよね。小説を読みたい、漫画を読みたい、そういう人は読むことを中心にしてるじゃないですか。するといっぱい毎日たくさん話している人と勉強方法違うでしょ、やり方が違うでしょ、楽しみのやり方、楽しみ方違うじゃないですか。だからその人と比べると意味がないと思います。まあでもね、辛くなる、悲しくなる、落ち込むことは誰にでもあるから、その気持ちをシェアするのも大切ですね。まあ私のレッスンを受けている生徒さんだったら、レッスン中にそういう気持ちを私に話してくれます。私はポッドキャストでランキングを見て落ち込んだと皆さんと、まあ、嫌な気持ちを、落ち込んだ気持ちをシェアしました。時には正直にシェアしてみて、ね、理解してもらうっていうことも大切ですよね、うん、まあでも本当に私は思います。人と比べることは自分の幸せにはつながりません、うん、ただそう言っている私でも、今でも比べることはよくあります。 ね、本当にポッドキャストたくさんあるんですよ皆さん。私は自分の勉強のために他の先生のポッドキャストも聞いてるんですよね。聞くとね、やっぱりうわーすごいと思います。この人はなんでこんなに上手に話せるんだろう、いいトピックで話すなとかね、わーこれは新しいアイデアだ、羨ましい、なんでこんないいアイデアで話せるんだろう、そう思います、ね、でも思うだけ、思うだけでなるべく自分と比べないようにしています。ということで私は今日とても真面目な話をしてみました。私の生徒さんに話したいんです、ね、諦めないでね、今まで一緒に頑張ってきたじゃないですか。疲れた時にはちょっと休んで、そしてまた楽しく幸せに日本語の勉強してほしいなと思います。それでは今日はここまでです。